皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が12月の27日ということでございまして、今年も最後の配信になりました。でポッドキャストの回数がですね、おかげさまで先週第400回を迎えることができましたので、今日はキリがいいところで第401回目でございますね。なことでなんだかんだと区切りがいい感じなので、今日も張り切ってお送りしたいと思っております。いつものごとく一番最初に僕の近況の話をして、その後のメインのトピックですね。今日のトピックは、アダルビジネスを探していると失ってしまう大切なものという話をしたいと思っております。山師とサイコパスの話ですね。で、最後の雑談がですね、何だったかな、あ、そうそう、格差ですね。起業家とか労働者の、賃金格差の話をちょっとね、思ったことがあったのでしたいなというふうに思っておりますので、ぜひ最後まで聞いてみてください。じゃあまずは僕の近況でございますが、実は今日ですね、今日本当27日ですね、今日は27日なんだけど、27日収録してますが、27日に、行ってきたんですけど、人間ドックですね、無事行ってまいりました。今僕は映ってないと思いますが、敬礼をしてます。必死の覚悟で行ってまいりました。なぜかというと、まあ、行ったことないからなんですが、御年46歳になりましてですね、ちょっと体に自信がないなということがあってですね、やっぱり、早期発見をした方がいいという意図、大腸両方ともですね、胃カメラを入れて、大腸カメラができる病院にですね、行ってきました。で、ピロリ菌の検査もですね、やってきました。これ、友達が言った通りだったんですけどね、言ってきましてですね、結果だけご報告しますと、張り切って喋ってるぐらいだから、大丈夫でした。他になんかね、血液検査もしましたんで、いろいろあなたはこの数値がどうのだからとかいう話はあるかもしれないけれども、そこではあんまり気にしなかったので、よかったなというところですね。でもね、これ大変でしたよ。もう朝のね、8時ぐらいから行ったんですが、半日ぐらいずっと下剤飲むんですよ。大腸のカメラなんで、胃カメラは昔やったことありましたけどね。で、病院に行って、ずっとやってですね、ごめんなさい、ご飯食べてる途中の方は、ごめんなさい、でも言っちゃいますけど、うんちをね、出して、出して、出してという時間になるわけで、すごく透明なですね、看護師さん曰く、あ、綺麗ですね、というふうに、綺麗なわけないんだけど、綺麗ですね、という状況になるまでですね、やるんですよ。で、しかも、トイレをしたらね、見せてくれって言われるので、毎回ですね、テストの答案を見せるみたいに、看護師さんにですね、しかも可愛らしい看護師さんばかりのところでしてね、これがまた。で、行ってですね、可愛らしい看護師さんに、自分のうんこを見せてですね、いかがでしょうかっていう回を、何回もやってですね、すごい恥ずかしかったですけれども、こんなで終わり。だから、やったことよりも、その行為が僕は非常に、最後のは慣れてましたけど、恥ずかしいなと思って、やってましたね。で、でも実は、よく考えたら皆さん専門家だから、我々は多分、ロボットに見えるだろうし、ね、いつもそんなことしてるわけでしょ。で、しかも検査の時って、僕は寝てるから分かりませんでしたけども、麻酔とかするから。だけど、実際はお尻丸出してやってるわけで、そっちの方が恥ずかしいじゃないですか。だから、まあ何言ってんだと、後で思いましたが、まあその時はちょっと恥ずかしかったですね。で、麻酔だったんですよ。で、まあやったことない方だけに言うとね、過去に僕、胃カメラだけやったことあったんですが、鼻から入れるやつも口から入れるやつも両方とももうダメで、もう二度とするまいと思うぐらいだったんだけど、今回は先生が、あ、河野さんお酒に弱いんですか、じゃあすぐ聞くと思うから眠たくなりますよ、なんて言われた言葉しか覚えてなくて。で、速攻、爆睡ですよね。夢見てたと思います。で、起きたら違うところのベッドにいて、もう終わってました。下がね、ズボンはなくなってたから、なんかお漏らしでもしたんですかね。わかりませんが。で、思ってて、で、それで、着替えてくださいというふうに、言われてですね、終わりましたんで、だから、ずっと下剤を飲むというのは結構辛かったですけど、検査そのものはね、あ、これだったらいいじゃないかと思いましたね。だからまあ、来年からでも、年を取ってますから、2年に1回はやってくださいね、なんて言われたんで、またね、行ってもいいかなというふうに思いました。で、話変わるんですけど、今回思ったのはね、僕は恥ずかしさに結構耐えてたんですけども、看護師さんはやっぱすごいなと思いました。僕が行った病院はたまたま、大腸の胃カメラがね、お得意な病院でしたから、その下剤とかうんちとかっていうことと日々、 お付き合いされるお仕事なんだと思うんだけども、僕みたいなやつのね、そういうのもチェックしに来てくれたりとか、もうずっと笑顔で、飽きません普通ね、だけどずっと笑顔で対応してくださったしね、しょうもない冗談にも笑ってくれるし、で、おじい様がいらっしゃった時に、おじいちゃんが来てね、そのおじいちゃんちょっと足が少しお悪くって、まあご高齢だから下剤とか飲んだ時にでお腹緩くなるじゃないですか。なんだけど、本当汚い話をしますが、下剤って便意がね、ちょっと分かりづらいんですよね。水が出ますからね。で、それが分かんなかったようで、終わられた後にね、麻酔が冷めきってなくて、おもらしなさっちゃったんですよ。みんなが、待ってるところで。で、それでね、わーっと会場が一切騒然となったんですけれども、それもね、結局もう本当極めて冷静に、しかも満面の笑みでですね、僕にはそう見えたんですが、協力してですね、掃除して、あとなんだ、塩素が出る、わーっとこう消毒とかわーっとしてですね、皆さんご迷惑かけましたなんて言うわけでは、つくづくすごいなぁと思いましたね。でも、一方でやっぱり看護師さんっていうのは激務じゃないですか。給料が高いっつっても高くないじゃないですか、労働力に比べたら。で、勉強の量もね、僕の今の、クライアントさんが、看護師さん向けの、講座を、売ってるんだけれども、その話聞いてても、やっぱ勉強の量って半端ないんですよね。だけど、その激務ということが問題で、現役に復帰なかなかできないとかって話も、聞くんですよ、辞めちゃった後は。だからそういう意味では、やっぱりなんかね、なんかならない、もうアメリカとは全然違う、アメリカってすごく、待遇がいいと言いますか、だと思うんでね、なんかアメリカだったらそういう世話をする人って、逆にワーカーさんが病院にいたりするんじゃないかと思ったぐらいなんだけれども、ちゅうことで、だから別にそれは素晴らしいことだと思ったけれども、そこまでやるよりもね、別のことをさせてあげた方がいいのかななんて思いながら、なんか、そういうのをね、お尻に穴が開いた、貧乏ちゃまくんみたいなパンツを履きながら、かっこつけて考えてた一日でしたね。まあ、ただまあ、やっぱり、なんだろう、看護師さんは感情労働だなと思いました。僕も感情労働をする端くれですから、そういうのを共感してですね、癒されてきたわけですが、でもね、胃カメラとかね、大腸カメラとか、やってなくて40超えて起業家ですみたいな僕みたいな人がいるとしたら、僕みたいに頑固親父みたいにね、俺は行かねえとか言わずに行ってみるもんじゃないかなと思いましたんで、行ってみてください。で、ポリープだったらね、大腸がんの元になると言われているポリープ、それは本当かどうかエビデンス僕調べてないけれども、まあきっとそうなんだと思うんですが、それもね、カメラでチョキチョキンってその場で切ってくれるんですよ。焼いてくれるのかな。そういう意味でも行った方がいいんじゃないかというふうに思いますね。はい。まあ、そんなところで、今日は無事戻ってまいりました。ということで、飯がうまいということですね。じゃあ、続きまして、今日のトピックでございますが、今日はさっき言った通り、当たるビジネスを探しているときに失ってしまう大切なものという話をしたいと思っております。で、結構今日長いんで、付き合ってほしいんですけど、思い当たる節がある人もいると思うんですが、なんかね、こんなことありません？これも自分のね、クライアントさんと喋ってる時に、メンバーさん喋ってる時に思ったんですけど、こう話になったんですが、例えばね、あなた、皆さんのね、立場、聞いてる方の立場で聞いてほしいんですけども、例えば、新しく、今年の初めにね、今年末ですから、今年の初めに始めた商売があるとします。起業したてとかいうことじゃなくてね、新しいビジネスですね。新規事業というのかな。を始めていたとしましょうか。したと。それは商品だったり、まあサービスだったりするんだけど、始めてましたと。で、1年間は結構情熱を注いで頑張りましたと。で、まあ自分も準備をして情熱を注いでるけど、担当者をね、アサインしたりとか、社員とかアルバイトで担当者をアサインしたりとか、もしくは外部の人をね、アサインしてやってもらってると。で、まだまだ収益が出てないから、お給料はたくさん出せない。もしかしたら成果報酬で出してないかもしれないけれども、とにかく、まあ少しは出してるかもしれないけれども、とにかく事業が安定していないんでね、利益も出てないから、だけれども安い、労働力に、労働賃金に、なのに、すごくね、共感してくれて、その人も頑張ってくれてる状況だということで、まあ結構いい感じで取り組んでる一年だったな、ということだと思うんですよね。だとしましょうと。で、将来は当然飯の種になるようにね、育てていこうとしてたわけだけれども、年末、ここに来てね、例えば会社の決算があったり、確定申告があったりしながら、自分の計算をいろいろしててですね。で、あと、改めてこの事業の分析を1年間の結果を踏まえて、 冷静にちょっとやってみたとしましょう。例えば僕みたいなね、マシンみたいなコンサルタントが相手に入ったかもしれないけど、とにかく検証してみましょうってことでしたときに、実は市場の大きさとかが分かったし、お客様の獲得コストも分かってきたと。で、1年前よりもライバルが増えていることも分かったなとか、まあ、いろんなことがあって、利益率とか、あと出ていくお金と会社のキャッシュフローの状況、つまり会社の貯金ですね、みたいな状況を考えたら、どこからどう分析しても、どう考えても、今の会社の体力では長く続かないと。つまり撤退するしかないなと。撤退しないと、まあ、このままだと、まあ、存続していると会社そのもののね、本体の首を絞めるなという会社って言っても大きくないかもしれないけどね、自分のそのお金がなくなっていくということですよ。だなということになる。まあ、今日明日だったらとっくに撤退してるんだろうけど、ちょっと違うなということが分かってきているし、まあ、時間の使い方かもしれないけども、とにかく撤退するということだなということは分かっちゃってるわけですよ。まあ、知りたくなかったけど、分かっちゃったとします。そうすると、当たり前だけど、担当者にもこの事業から外れてもらう必要があるし、まあ、外から招いてる方も、その仕事から外れてもらう。まあ、他のもっとね、効率がいい方のお仕事にその方をアサインしていくと。いうことにした方が有効に人件費が、つまりお金が儲かる方に人件費が使えるということも分かってきたとしましょう、今日の時点で。なんだけど、そうはしてないんですよ。そうはしてない。なぜかというと、今すぐキャッシュに困ってるわけじゃない。つまりこれから先なくなっていったらやべえってことであって、今ないわけじゃないとかね。あと片手間だったら続けていけるんじゃないかと思っていたりとか、なんかせっかく頑張ってくれてるんだから、せっかく俺もみんなに言っちゃったしってことがあって、申し訳ないなとかね。あと、いずれにせよ未来の種は必要だから、やめるべきじゃないというふうにちょっと論理的に考えてみたりとかして、こういう感情があるからやっぱりやめられないということみたいなんですよね。っていうのが皆さんの立場だったらどうですか。まあ、こういうことありましたってことでもいいんですけども、どうでしょうかと。で、これって結構きつい判断なんですよね。いわゆる損切りということですね。損切り、人はこれまで使った投下した資金を回収しようと思うから、なかなか損切りができないとかいう感情面もあるしね、損切りできないということもあるし、その感情的に申し訳ないとか、もしくは思い入れがあるとかあるから、なんかきついんですね、決断がすごく。だからできないけれども、でもやっぱり経営者とか起業家というかとしては、まあ、これフリーランスでも一緒だと思うんだけど、やっぱり一番正解に近いのは論理的な判断、つまりさっきの辞めるべきであるという判断なんだと思うんですよね。で、それで利益が出る方にお金もね、人も戻して、でお金を確実に増やせる方にしてから、また体力を蓄えて次の飯の種に行っていくと。同じことか違うことかは知らないけれども、ちゅうことがやっぱりいいと思うんですよね。いいと思うんですよ。でもこれって今日皆さんの立場で考えても、なかなかそれって言うのは簡単だけど、やれたことないとかやれないよねって、思いますね。で、起業してない人からすると、これって僕がね、上から目線で起業したばっかりの人って失敗する人はこういう人だって言ってるに聞こえるかもしれないけれども、起業家というのは決断ばっかりすることができる人であると思っていると実は間違って、9割ぐらいは多分ね、経験値ですけど、9割ぐらいの人は論理的に決断できてないと思います、僕も含めて。だから皆さんやっぱそうなんじゃないかと思ってこの問題を出してみたんですよね。だからダラダラ言ってる感じで想像しません、自分のことも。やっぱり感情が邪魔してるからですよね。で、やっぱりここが一番ポイントで、ビジネスというのはデータばっかり、データはデータデータということで有名になられた、有名な超有名マーケッターのアメリカの人もですね、やっぱビジネス一番難しいのはこの感情的にならずに客観データで判断することであると。何が正しいかを出すのは俺でもできる、俺はもちろん得意だけれども、それを決断するのは得意なわけでもないみたいなことをその人が言ってて面白かったんですが、ちゅうぐらいやっぱ難しいわけですよ。まあそれはいいんです。まあこういう話がありますねと。だから悩みながらどこかで無理して決断する人がどうしてもあるんだけども、できなくてぐずぐずいくんですよね。いるんです。だからやっぱりそのコーチとかコンサルタントみたいな職業、社長専用にコーチングするとか、社長専用にコンサルするっていう職業の存在価値があったりするんだとは 思うんですが、でこの辺からちょっと今日の本題になっていくんですけどね。なんだけど、こういう時にね、僕の経験値として1割ぐらいの人はそんなこと心配なくて、即刻この判断する人がもっと早いかもしれない、もっと早いタイミングで、ああもうやめたっていうふうに決断できる人がいるんですよね。これが、僕はそういうタイプじゃないですけども、できる人がいます。でこれは1割ぐらいの人だと思うんだけど、つまり論理的な判断しかしていかない人っていうか、論理的な判断ができちゃう人、感情を排除する人がいるわけですね。でこういう人って言葉の定義はちょっと違うんだけど、サイコパスというふうに呼んだりするんですよね。サイコパスって知ってます？簡単に言うと、目的のために手段を選ばない人っていうことなんですよね。目的のためには手段を選ばない、目的のためには感情に左右されない、目的のためには集中力が途切れない、こだわりが半端ないみたいな人のことをサイコパスというので、どちらかというと精神病質といって、病的な意味で使われる場合が多くてね、よく映画に出てくる猟奇的な犯罪者とかってそういう場合があったりするけれども、でもサイコパス的質というのかな、起業家とかにも当てはまっていて、種族競技の意味じゃなくて広い意味で言うと、サイコパス的質というのは起業家にはね、結構そういう人って多いんですって。有名な起業家には多くて、だから犯罪者というよりも、起業とかリーダーシップを発揮するときにサイコパス的要因が成功する質だったりするよと言われているわけですよ。まあ有名なところだとスティーブ・ジョブズさんですよね。やりたいことのためには手段を選ばないと、冷酷にね、スタッフにも当たるみたいなことと一緒なんだけど、でも偉大なことになっちゃっているわけですよ。ということで、こういう人たちって1割程度僕はいると自分でも思っていて、周りにですよ、こういう人はやっぱり決断がどんどんどんどん決断すりゃいいってもんじゃなくて、論理的に決断をしていくので、目的に達する率がやっぱ圧倒的に高いんですよね。だから僕自身もコンサルタント会社をやってるけど、自分もコンサルタントしてますから、お客様としてね、クライアントさんとして一緒にやるときに、やっぱりね、僕は相性がいい、僕はっていうかコンサルタント全員言うと思うけど、論理的に相性がいいのはやっぱサイコパス的質のある人なんですよね。なぜかというと、好きとか嫌いって意味じゃないですよ。好きとか嫌いって相性じゃなくて、成長させるとか変化させるとか目的を達成するという指標で言うとね、僕が感情を排して、僕も論理的にそれにこだわってですね、コンサルティングマシーン、アドバイスマシーンみたいに、分析マシーンみたいに分析してアイデアを出して仮説を立てて実行しようというふうにプランをしたときに、何の感情的な躊躇もなくバンバンバンバン実行してくれるんですよ、こういう人って。そのサイコパス的起業家は、だからどんどん仮説が実行されていくので、僕の分析とか仮説が外せしてれば確率は下がっていくけど、でもそれやっていきますからね。なので正解への時間がものすごく早いんですよね。早いわけだから、すごいけど、論理的な話だって、僕が感情的に好きとか嫌いとか、この人嫌だとか思ってるところは無理なんだけれども、でも論理的に相性が良いという意味で言うと、やっぱそういう人はうまくいくわけですよね。ここまでいいですか？今日の話はこれ実は全部前振りでして、なのでもう一回言いますけど、ビジネスというのは結構決断、感情的に邪魔されてしまうけれども、論理的にはそうしなくちゃいけない決断がいっぱいあって、それの方が儲けるとか大きくするとか、みんなが幸せになるとかっていうことには最短になるよねと。だけどなかなかできないから、人から背中を押してもらったりしながら決断したりするし、失敗したりするから、企業は面白くもあり、情緒的にもあるんだよねと。だけれども一方でサイコパス的な人というのは1割ぐらいいて、どんどんどんどん実行しちゃうからうまくいくし、そういう人を世の中では天才と呼ぶと。要は仮説、論理的に確率が一番高い仮説を実行するという決断も早いし、速度も早いから、集中力もあるからね、実行力もあるしってことで、すごくそれこそ天才と呼ばれるんだよって話をしました。ここまで前段ですね。で今日の本題なんですけど、で一方でですね、まあこういう人僕好きです。だからサイコパス的な人は好きです。話って面白いし、まあ、結婚したいとは思わないし、その人の息子になりたいとは思わないけれども、息子にしたいとも思いませんが、面白いです。面白いけれどもね、まあそれは置いといて、一方でサイコパス的今の天才と呼ばれるような起業家に似てるんだけど全然違う人がいてですね、 そういう人の話なんです。そういう人はそのサイコパス的な人と混ざるから分かりにくいんですね。まあだけどいるんです。そういう人を僕は過去に何度もこのポッドキャストで紹介したことがあるけど、無双家と呼んでる人たちですね。無双家とか、今日初めてヤマシという言葉も使いましょう。ヤマシ、まあギャンブラーだったりね、いう言い方をすることがよくあるけれども、ヤマシだったり無双家と呼んだりしている人たち、サイコパス的な起業家にすごく近いんだけど違うんですね。あの、言うことがコロコロ変わるとか、会うたびに違うこと言ってるとか、目的のためには手段を選ばない無邪気さがあるとか、無邪気な冷たさがあるとかね、あと人の感情の機微があんまりわからないみたいな、まあ理解しようともしてないみたいなところは一緒なんですよね。一緒なんだけど、ものすごく違うところはね、そのサイコパス的な起業家と違って集中できないですよね。集中できない。目的のためにだったらすごい集中力を発揮することはないし、目的のためだったらそれを継続する、集中して継続するという力があるわけでもない。まあ力があるかどうか知らないんだけど、継続しない。あと、もともとだけど実行もしないみたいなことがあって、まあ要するに腹をくくるというところの線は越えないって意味なんだけれども、ごっそり抜けちゃうんですよ。だから風貌、たまに会ってるだけの風貌で言うと、サイコパス的起業家、つまり1割の天才と呼ばれるような人たち、僕はよくあの人天才だよねってみたいな人なのかもしれないけど、って人とすごく近いんだけれども、全然こう違うんですね。だからサイコパス的な人というのは、の起業家はね、会うたびに違うことを言うんだけども、やっているビジネスが違うんですよ。やっているビジネスが会うたびに違うんですよね。なんだけど、無双家とか山氏の人たちっていうのは、やろう、会うたびにやろうとしているビジネスが違うんですね。だからやっていることが違うのと、やろうとしていることが違うということが最大の違いなんですね。まあしつこいけど、これって本人の問題なんだから、お前ほっとけよって話なんですよもちろんほっとけよって話なんだけれども、でもどうしても気になることがあって、それはね、二人が失ってしまうものの差だなと思うんですよ。二人が失うものの差、これでだんだん今日の本題になってきたでしょ。さっきの前段がないと説明しにくかったので喋っちゃったんだけど、失うものの差だと思っていて、どういうことかというと、サイコパス的な起業家というのは実際実行するじゃないですか。実行しちゃうので、そこに投入した時間とかお金とかは当然撤退するときに失いますよね。失う、経験は手に入るかもしれないけど失うだけど、ビジネスなんて1勝10敗というふうにね、1勝9敗か、1勝9敗というふうに柳井さんがおっしゃった通りね、あんたと思うので、やっていくだけで成功率が上がっちゃうから、成功しちゃうのも彼らだと思うし、だからこそ天才って呼ばれたりするわけですよね。当たる確率が高く見えるから、まあ、単純にやってる量が多いんだけれども、だから何かそういう人に教えを請いたいなと思う人もいっぱいいるし、実際お金を儲けているのも彼らなんだろうなと思います。なんでビジネスのパートナーとしても、友達としてはもう大変引っ張り回されて大変ですけどね。だけどビジネスのパートナーとしてはおそらく最強です。だってマシーンみたいに走っていきますからね。どんどんやることは変わるかもしれないけど、走っていく、うまくいくまで走っていくんですから、非常に最高だなと思うわけです。なんだけど、無双家やましいという人はですね、実行しないことが多いので、実行まあしないね、ほとんどしないことが多いから、少なくても集中したり継続もしないでしょ。実行しないことも多いし、なぜかというと集中と継続できないから実行もできないんだけれども、だから何かしているように見えてもしてない部分があるから実行はしてないと。だけどさっきの逆なんだけど、ビジネスって一生9敗だからね、しないということである以上、その成功率は上がっていかないじゃないですか。ゼロゼロゼロゼロゼロゼロ試合でね、1割の勝率だったらゼロだしね、いうことになるから、成功体験も得られないのも彼らの特徴なんですよね。だからこそ無双家とか山氏って言われちゃうわけですよ。こんな生意気なおっさんに言われちゃうわけなんだけれども、だと思うわけですよ。でね、なると、じゃあ今度は当たり前だけど、話題は豊富だけれども、彼らに何か教えを請いたいと思う人は出てこないでしょ。で、実際お金を儲けていたりもしないわけですよ。さっきの確率で言ったらですね。なので、 なのでじゃないけど、ビジネスのパートナーとしては最悪なんですよね。なぜかというと、その、やっぱすぐにはしごが外れちゃうんで、はしごがバーンって壊れたりとか、あれはしごどこ行ったっけみたいになっちゃうわけで、パートナーとしても最悪になっていくと。なっていくと、どうなるかなんですけど、まあ、つまりは、無双家、やましいと呼ばれる人はサイコパス的起業家と違って、無双家、やましいはね、その信頼とか信用をちょっとずつ失っていくんですよね。じわじわじわじわ失っていくんです。だから、起業したって、失敗してもゼロじゃねえかと。怖いもんで何もない。人生一度きりだからチャレンジしようぜ。というのは正解でしょうよ。正解です。それは僕も思っている。ね、40超えてもやっぱ思っていますね。思っている。だから起業家って何も失わないはずでしょ、これが正解だったら。なんだけど、もともと人から信用を全然されてない人でもない限りは、やっぱり信用を失っていくことになると思いますね。無双家とか山氏は。まあ、起業してないから失うんですけどね、結局は。なんだけど、だからスルスル詐欺というか、みたいになっていくわけですね。で、これね、同じようなケースで、起業しようとしているけれども、配偶者が反対します。要は嫁が反対しますとかね、旦那が反対しますとか、パートナーが反対します。親が反対します。友人から反対します。もしくは否定されました。そんなうまくいかないはずだと言われたとか。で、チャレンジをとにかく否定されるって相談をされます。僕もね、よく言う人がいます。で、もちろんこれは相手の方の理解不足だったりとか、自分と違う世界に行かれたら困るからね、自分ができないことはできないという相手の問題ももちろんあるから、しかとしたらいいんだよ、そんなのということではあるんだけれども、でもね、原因の一つとして、その人が山師とか無双家になっている場合も往々にしてあるんですよね。つまり、失ってってるんですよ、信用が。どういうことかというと、覚悟が足りないように見える程度の集中力と、覚悟が足りない程度、実行するわけねえなというふうにしか見えない程度の集中力ぐらいしか、継続力しか発揮してないのではないかということなんだ。それを見つかされた結果、信用を失ってあなたにできるわけないわとか、そんなの儲かるのというふうに言われているのもあるんじゃないかなと。だからビジネスパートナーが見つからない人もよくね、私はこれが得意だからこういう人を探してますというのはもちろんよくある話じゃないですか。なんだけれども、自分はこれをやるから相手はこれを丸ごとやってほしいっていうのをパートナーと呼ぶんだと思いますね。そうじゃなくて、私が言った通りやってくださいというのは、その、雇うってことですから。じゃなくて、パートナーっていうものが見つからないというパターンも、まあ、そんなことがあって、覚悟が足りないように見える感じの集中力しか発揮してないので、とか継続力を発揮してないので、結局その信用を失っていって、なんていうかな、今回は遠慮しとくねとか、そういうことよりもこっちの方がいいですよとか言われているのかなというふうに、まあ思うわけですね。だからね、これをね、すごく僕はね、感じるんですよね。最近ではあまりそういうの行かなくなったけど、よくそういう企業の集まりとかね、行った時とかにいろんな方と出会って、お話をしたりした時に、やっぱそういうふうに思ったんですよね。そういうこと、何回か会ってると、一定の確率でこういう人に出会うんですけど、そうするとやっぱりその僕にとっても僕はまあ自分の仕事がありますからね、そんな風に一緒にやるぞなんて話をやることはないですけれども、でもね、起業するぞするぞっていう、その起業するぞするぞ詐欺というか、そば屋の出前みたいなとか、あれが儲かりそうとかっていう徳川埋蔵金みたいな話だったりを、まあずっとやっぱりしていると、1回目は面白いんだけども、だんだん信用がマイナスになっていくので、やっぱチャレンジしていれば失ってないんだろうけどね、信用をやっぱり失っていってるのかなと、やっぱ思いますから、まあこういうの別に人の勝手なんですけどね、だからそういうのはあんまり人に言わない方がいいですね。よっぽど慣れてる人じゃないとね、言わない方がいいんじゃないかなと思ったりもしますんで、まあそれか、まあそんな逆転ないから、真面目に仕事しろよという話なのかなとも思いますけど、まあこれを今日はちょっと年末お話をしようかなと。意外と多いんですよね。だからまあ、特に起業したいんだけど、妻が反対しますという男性陣がいるとしたらね、奥様、まあ、奥様の立場の方で聞いてる方多いと思うけど、女性の方はやっぱり敏感だし、我々男性は多分女性には死ぬまで叶わないと思うので、これは僕の偏見ですか？だからまあ、バレてるんですよね。まあ僕もだけど、 まあ見透かされてるんじゃないですかっていう話だけであって、何を深刻そうに認めてくれないんですよって言ってんじゃねえよという話にもなるというか、認めてくれないんですよっていうかね、まあどうなんでしょうねと思う。まあ本当にそういう毒妻さんといいますかもいらっしゃるからね、毒夫もいるようにね、まあ一概に言えないところだけども、でも大体そうなんじゃねえかという気もしないでもないですね。はい、ということでございます。ってとこですね。なんか今日きつい言い方になっているのかな、我ながらね、年末なのに。だけど来年はね、結構その昔辛口ですねって言われて、最近言われなくなったので、辛口でまた行くんでしょうかね、僕もね。そんな気がしておりますが、また400回目以降楽しみにしていて、401回目以降ね、楽しみにしていてください。はい、じゃあ今日の雑談いきましょう。雑談でございますが、今日はね、ブラック企業の話だ。ブラック企業とかね、好きの搾取ですなんて逃げ恥の最終回で言ってましたけどね、好きという、その仕事が好きであるということを利用して残業を代を払わないとかね、安い給料で使うとか、いろいろそういうのブラック企業と言われてて、とにかく労働者の働いている時間と賃金のアンバランスがすごく叩かれている今日この頃、守れみたいな話になってきて、まあそれ別に何も感じないというか、そうだろうなと思うんだけれども、でもね、あえて、こんな小規模なポッドキャストですから、あえて言わせていただくとですね、商売してる人の中で、コモディティなもの、コモディティな人材、つまり代替可能な労働力ですね。まあ、いろんな事件でね、フリーランスを雇うのも、クラウドソーシングも問題だと言われてたけれども、でも、コモディティなものですね、A さんでも B さんでも同じことができるはずであるというようなものであった場合に、それはやっぱできるだけ安くしてね、その努力はできるだけ安くして、買い叩いて、利益を最大化するか、それか代替不可能、つまりもっとコモディティ、代替不可能な優秀な人ですよ。例えばマーケティングできるとか、ペケペケができるとか、自分のためにコミットメントしてくださってるとか、そういう社員のためにね、その子の報酬を最大化しようと、そっちに振り向けようというふうに思うのが、正常じゃないですか？会社やってる人、ちっちゃい会社、大きい会社か分かんないけど、と思ってませんかね、本音ではね。と思うし、そんなもんだと思うんですよ。だから、優秀な人という定義は人によって違うからそこについては触れないけれども、でも少なくてもコモディティなもの、代替可能な人材の権利を最大化するために利益を上げなければと思っている社長は僕はいないと思います。小規模な時はね、なぜかというとそんな余裕ないからなんですよね。それの方がいいに決まってるんですよ。だけど自分が本当に話したくないと思っている優秀な人だったり、その守りたいお客様に提供する製品のクオリティとかね、いうことを犠牲にしてまでコモディティ可能な誰にでもできる仕事ができる人の利益と権利を最大化するために俺は働いてますなんていう起業家はまあいないですよと思いますね、ということだろうなと僕は思います。まああんまり言うとこれはあとね、僕が有名人だったらもうお前死ねえぐらい言われちゃうかもしれませんけど、じゃないですか。だから余裕がないですからね、そんなね、そこまで全ての人を幸せにする余裕がないからだと思うんですよね。もちろんそんなことだったらその商売やめてしまえって言い方はあるけれども、まあ、そんなこと言うとそのなんか朝まで生テレビになるからやめときますがみたいなことだと思います。だからコンサルティングしてる時もね、メンバーさんたちのね、お客様たちのその時給ですね、お客様たちかそのクライアントさんですよの方々は商売してるわけだから、その方々の時給換算の話をよくするんだけど、だから例えばEC の配送ラベルを、ね、印刷する人たちのアルバイトの方たちのボーナスをどうやって多くしましょうかなんて話を議論することなんてまあないですもん、もちろん。もちろん彼らにもできればね、給料もたくさん増えるようにしてあげたいしということは世間話的にはするけれども、本当の問題解決の論点としては優秀な人をどうやって来てもらうかとか、どうやってつなぎ止めるかとか、もしくは利益をどういうふうに増やすかとか、これからどうやって生き延びるかとか、次のビジネスモデルどうするかって話をするのがやっぱり本筋なんですよね。だからこれって独立していてもしてなくてもやっぱり同じだと思っていて、時給換算でね、100円ぐらいの価値しかないような時給単価換算でせっせとシステム開発をする人もいれば、逆に時給差換算で10万円とかっていう単価がつくような、もう月にほんと300万みたいなぐらいのシステム開発のコースをもらうような学生さんもいるわけですよ。そうするとやっぱりコモディティにならないという準備はやっぱいるんだろうなというふうに 風にあのニュースは読み解くべきだろうなと、反対とか言ってる場合じゃないかなと、ここだけの話を思ったりもあのしますよね。だってそうなってるんだもんと。もちろんそのヨーロッパ的にね、あの自分たちを守ってくれるという社会主義的な福祉になってですね、権利が守られればそれはそれであの幸せなことだと思うけれども、でもね、今のライフスタイル重視というか、充実したライフスタイルを送りながら好きな仕事をしてというバランスを取りながらとかね、みたいな価値観が主流だとしてもね、その皆さんがおっしゃる充実したライフスタイルということはヨーロッパ的なその福祉政策では実現しない。だって衣食住が保障されるだけであって娯楽までは保障しないので、ですよね。まあもちろん無理やり借金してバカンス行く人はヨーロッパに多いけれどもってことになるわけですよ。だから充実したライフスタイルとやらを手に入れる給与はコモディティである限りは絶対に手に入らないんですよ。で、そういうことを言ってる人はコモディティではないということを理解するべきなんですよね。まあそんなこと言って煽る人もいっぱいいるけれども、まあそれいいとしてですよ。だから二極化しているということを分かるべきであり、二極化しているその上の方の人たちがそういう充実ライフスタイルが流行っているんだよと言っていることもやっぱり気づくべきで、それにああそうだな僕もって思ってる場合じゃねえって、そっちに行かなくちゃというふうにまあ思うわけですよ。だからなんかね、まあ感情的には納得しづらいところがありますよね。自分の息子がそうだったら嫌だなと僕も思うし、どうしたら彼はそういうならなくて済むのかなってことは本気であの心配になりますんでね。やっぱ死んでるし僕その頃、そう思うとなんかね、どうするべきかと思うんだけれども、だけどやっぱりね、論理的にはやっぱりそういうことを理解しないといけないので、もっと格差が僕は生まれるだろうなと思いますね。もっと格差が生まれる、つまり買い叩いていくということだろうなというふうに思いますね。で、この前ね、僕の友達の友達とね、名前って怒られるか言わないと言いそうになって今とね、よく車でサーフィン行くときに話すんですけど、僕同じことをよく喋るから、前も言ってたよって言われたんですが、銀河鉄道39ってあるじゃないですか。あれでね、あの社会って2200年ぐらいの世の中なんだけど、2200年ぐらいには大陸間、惑星間、恒星間航行がね、39とかの電車で行われていて、で、機械の体を手に入れた人間が機械のロボットの体に自分の魂をインストールするという感じの社会なんですよ。だからそのお金がない人間はその何だったっけ、燃やされてエネルギー源になって消費してるとかって確かそんな感じだったと思うんだけど、まさにそんな感じで、だからコモディティではない人間がライフスタイルを充実させるという生き方のためにいろんなガジェットを使っていって、そうでない人はやはり搾取されるという話にどうしてもなっていくのかなと、まあ思うんですよね。まあ反対って叫ぶのはいいんだけれども、叫んでもそうだしね、絶対そうじゃないですか、そうじゃないですかと。そしたらもう社会主義復活みたいな、赤い国復活とかなっちゃいですか。だからそういうのはね、やっぱり見てて、やっぱり思いました。なのでなんかね、日本もすごい格差が広がってるから、今って、ベトナムとかタイの優秀なエンジニアの人を雇うよりも、日本の地方に住んでいるシステムエンジニアの人の方がね、はるかに時給安いんですよ。クオリティもいい、ぶっちゃけいいからね。と思うと、それはなぜかとコモディティになっちゃってるから、自分の価値下げちゃってるわけですよね。なんで、まあ、どこかの国に行く、どこかのエリアに行くと、自分がコモディティでない場合もあるから、みたいなことを考えていくと、いろいろ、なんだろうな、充実したライフスタイルとやらが得やすいのかなと思ったりも、まあ、しますよね。お金は墓場で持っていけないというけれども、少なくとも年収800万ぐらいでしたっけ？そこまでは幸せ曲線って上がってるからね。そう思うと、やっぱりということで、仕事してるかしてないかは知りませんが、企業的なものはね、していく必要がどうしてもあるのかなと思いますんで、まあ、学べと。いうことになるんだろうなと、もっと学べと、それは教育が大学なのかなんか知らないけれども、教育というふうになっていくのかなと。だから機械人間の話もあるけども、機械人間になるぐらいだから、まあ健康でしょ、長寿とか健康、あとはそのコミュニティになった時に搾取されまくるということで言うと、やはりその学ぶというコミュニティでない状況にする、学ぶか経験するかっていうふうにしかならないんでね。俺はこれをやるぞというやるやる詐欺やってる場合じゃないということになるわけですよ。まあ、なしいいか。しつこい。そういうふうなことを思った今日この頃で、今年の最後の配信にさせていただきます。 じゃあまた来年ですね。1月になって、また一発目。例によって毎年ね、目標設定の話をしてますが、今年は変えるかもしれませんが、402回目ということで来年を迎えたいと思っております。まあとにかく、ポッドキャストで年末のご挨拶は、わざわざ送ったりしませんが、皆様この1年間も、おかげさまで350回から始まり、401回目で、毎週休まず一応進めることができました。これもそれも聞いてくださってる皆様のおかげでございます。できればね、ご褒美に感想なんか送ってください。それか何だったっけ、 iTunes のね、ポッドキャストのところでレビューとか、いいことを書いてくださるととっても嬉しいですね。声が高くて気持ち悪いなんて昔書かれて爆笑されたことがありましたが、とかじゃなくていいこと書いてくれるととっても嬉しいですね。あとはポッドキャストの質問とか、こういうこと取り扱ってくださいっていうのも受け付けてますんで、ぜひ送ってください。アクセスはね、河野達夫ポッドキャスト質問コーナー、もしくはコンテンツラボポッドキャスト質問コーナーとかって検索すると出てきますから、そしたら匿名で扱わせていただきますんで、ぜひ連絡をしてください。なとこかな。ということで、来年また激動の一年になると言われておりますが、おそらく学ぶ、実行する、仮説立てて実行する、検証するという繰り返しをしている限り、これが経験でも学びでもいいんだけれども、まあ実行しないといけないからね。学び、実行し、検証し、学び、実行し、検証しということを、まあ繰り返している限り、おそらくいけんじゃねえかと思っているので、また共に頑張って来年を迎えていきましょう。はい。またいろいろ盛りだくさんで、うちの会社、僕自身も来年やれることってたくさんあるし、いろんなことを、また自分の中ではイノベーティブなことをね、やりたいと思ってますんで、楽しみにしていてください。それでは、また来週お会いしましょう。ありがとうございました。あ、そうそう、来年一発目もしかしたら、春になるまでの間に、オーストラリアに行くかも、知れません。わかりません。まだ計画の時言うの珍しいですね。で、向こうで当然サーフィンできるんでね、一緒にサーフィンできる人、連絡してください。サーフィン部の人がね、コンテンツラボ横乗り部で検索いただくとわかるんだけど、コンテンツラボ横乗り部で参加したいという意思表明の方がね、なんと47名になりましてですね、これもありがとうございました。そのうちここにエントリーしてね、みたいなこと言いますけれども、来年すぐやろうかな、じゃあ、それやりますが、そういうのの一環でね、オーストラリアに行きます。一環かどうかわかんないけど、行きますんで、俺行けるぜって人は連絡をしてください。行けるぜとか、いるぜとかね、いう人は連絡してください。ポッドキャストでも、なんだっけ、コンテンツラボで検索した申し込みフォームでもいいし、河野達夫の Facebook でメッセージでもいいし、何でも結構ですから連絡をしてください。それでは、来年ですね、お会いしましょう。皆さん、良いお年をお迎えください。ありがとうございました。
ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおります。いつもご視聴どうもありがとうございます。お聞きの日本の方、海外の方、起業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか？今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして、最後にお邪魔させていただいています。一つ目はコンテンツラボのコンサルティングサービスについてです。番組でもホストの河野がよくメンバーさんと呼ばせていただいていますので、ご存知の方も多いかもしれませんね。起業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり、起業後の方なら集客、組織化、異業種展開、お金の残し方、または望むライフスタイルの実現まで、実際の電話やメールでのコンサルティングのほか、学べる仕組み、世界中日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティング、コーチング、コミュニティがすべて入ったサービスです。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで、3割が日本の方です。これから起業したい方、すでに起業している方、成長期に入られている方、とても刺激的にご一緒させていただいています。皆さんそのコストに必ず驚かれるのですが、わずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです。 日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。よく聞かれるのですが、日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。起業前、起業後、日本、海外関わらずもっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめです。ご興味のある方にまずは本当のコンサルティングを経験していただこうと無料相談をお受けしています。無料相談ではコンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいています。ご希望の方はコンテンツラボと検索して無料相談よりお申し込みください。解決の糸口になればいいなと思っております。お話できるのを楽しみにしています。これからもポッドキャストをお楽しみください。ありがとうございました。